本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第4章14節から30節。聖書は後ろの方、新約聖書の115ページになります。ルカの福音書第4章14節。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周辺一帯に広まった。イエスは彼らの街道で教え、すべての人に称賛された。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人は自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言った。そこでイエスは彼らに言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せということわざを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。そしてこう言われた。まことにあなた方に言います。預言者は誰も自分の郷里では歓迎されません。まことにあなた方に言います。エリアの時代にイスラエルに多くのやもめがいました。3年6ヶ月の間、天が閉じられ、大飢饉が全地に起こったとき、そのやもめたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのサレファテにいた一人のやもめの女にだけ使わされました。また預言者エリシャの時には、イスラエルにはサラートに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。これを聞くと街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去っていかれた。この箇所から本日のメッセージは、否定されても何度否定されてもです。
皆さんは自分が否定されると分かっているところに行きたいと思うでしょうか。絶対に排斥されるって分かっているのに、行きたいと、そこに行きたいとは思わないと思います。私だったら絶対行きたくないですね。しかし今日、私たちが聖書の言葉から聞くイエス様のお姿は、その真逆で、自分が排斥されることが分かっているところにわざわざ来られたということです。今日そのことについてご一緒に学んでいきたいと思っていますが、当時のこのナザレ、イエス様が育ったナザレというところがどういうところであるのかということを知ることが、今日の箇所を、今日の聖書の箇所を理解するために非常に重要だと思います。ですからそのことについて少し詳しくお話をしながら進めてまいりたいと思っています。イエス様は聖霊に満たされて、悪魔の 誘惑を退けられた後、外来で伝道を開始なさいましたけれども、この地図が、ちょっと、ローマ字で書いてあるので見にくいですけれども、ガリラヤ地方であります。イエス様が伝道の拠点となさったのはカペナウムというガリラヤ湖の北、北西部分にある大きな町でありました。ここは交通の要衝で、大きな都市であったと言われます。そしてその下にですね、マグダラというところがあるんですけども、やはりこれはガリラヤ湖の周辺で、マグダラのマリアという人が聖書の中に出てきますけれども、その人の出身地がこのマグダラというところであります。でカペナウムには街道の跡があるんですが、ここは大きな町であったためにかなり大きな街道がありました。今この写真に見えているのは紀元400年以降の、ビザンチン時代のビザンチン時代に建てられたカペナウムの街道の跡、遺跡であります。イエス様の時代のものはこの下、一つ下の層にですね、台があったということが発見されています。いずれにしてもイエス様の時代にもこれと同じ規模のものがあったということであります。一方ですね、小さな町であった町というか村というか、マグダラにはこのような街道の跡があります。これは割と最近、ここ10年以内に発見された街道の跡なんですけれども、ここでイエス様が教えたことはもう確実であると言われる、実際にイエス様がここで教えていた、マグダラのマリアともここで出会ったであろう、そういうところである。これが当時の街道の様子ですね。この石のベンチに座るようになっています。これもそうです。イエス様がここで実際に教えておられたということを聞くと、なんか非常に心に迫るものがあります。遠くに見えていたイエス様が近くに見えてくる、そういう感覚を覚えますね。そしてイエス様はこのカペナウムや、マグダラなど外来湖の周辺で教え、そして多くの病人たちを癒し、悪霊に取り憑かれて苦しんでいる者たちを癒して伝道なさったわけですけれども、その後にこのナザレというご自身の出身地に帰られました。でナザレというのは、ナザレのすぐそばにツポリという大きな都市があったんですけれども、このナザレは、ツポリの建設のために労働力を供給する村であったということです。これは当時のですね、ナザレの住居跡になるわけですが、当時のパレスチナの家の多くはこういう洞窟を利用していました。洞窟に住んでいたからといって必ずしも貧しかったということではなくて、洞窟の中に柱を立てたり針をかけたりしてですね、またドアをつけたりして動物が入ってくるのをこの防いだり、あるいは軒を出して家を広くしたりして生活していたわけです。でこれはイエス様の養父ヨセフの家の跡とされる洞窟の跡です。もちろんこのレンガみたいなやつはですね、石の 石組みは後の時代の人たちが作った、教会が作ったものであります。でこれは洞窟の中ですね。まあ、実際にイエス様がここに住んでいたかどうかは分かりませんけれども、このようなところに住んでおられたということだけは間違いはないということになります。これは先ほどご覧に入れたマグダラの街道の跡ですけれども、ナザレにも同様の街道があったということなんですね。これはナザレではないですけれども、ナザレにも同様の街道があった。で、イエス様はここにナザレに戻った時に安息日に街道に行かれました。でそこでね、こういうふうに言われています。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められたとありますね。これ日本語訳でそのまま読むと、もうイエス様が、偉い教師として地位を確立してですね、ナザレの街道に行ったら、この係の人がこうイエス聖書を持ってきて、先生って言ってこう渡したっていうような印象を持つかもしれないですけど、実はそうではなかったんですね。これはね、イエス様がね、ナザレの街道でテストされたんですね。でイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入られました。でいつもしている通りっていうのは、安息日に街道に入ったのがいつもしている通りであったんです。で朗読しようとして立たれたっていうのは、いつもしている通りではなかったんです。いつもしている通りなのは、安息日に街道に入ったことです。当時のユダヤ街道は安息日のみ開かれていました。そしてここはですね、礼拝や祈りの場ではなかったんですね。いわゆる学校だったわけです。教育の場であった。で律法と預言者の書を朗読し、そして学ぶということがこの街道で行われていました。でイエス様は幼い頃からこの安息日はナザレの街道で学んでいたんですね。でここで立つって書いてありますね。朗読しようとして立たれたって、これは、ユダヤ人で新約聖書の学者であるサフライという人のですね、著作などからも学ぶことができるんですけれども、立つというのは律法、つまりモーセ五章である律法を読むために立つっていうのが、この立つという意味だということなんですね。そうだ、そういうことだそうです。でこれは7人の人が、まあ、その場で指名されてですね、そして順番に読んでいく。そして最後の人がね、7人目の人が律法の書と関連のある預言者の書を渡され、それを読むということになっていたそうです。ですからここでイエス様は律法の書を読む7人の人の中の1人として指名され、そしてその7人目であったということがこれによってわかるわけです。で、これは、慶応義塾大学が所蔵しているヘブル語のトーラー写本だということなんですが、当時のイエス様の時代のヘブル語聖書っていうのは子音だけしか書いてないんですね。子音だけしか書かれて、子音だけでしか表記されてない、母音が表記されてない。だから複数の読み方の可能性があるわけですね。で訓練を受けないと、まあ、読めるようにならないわけなんです。子音しか ないからって言って神しか読む、神だけしか読まないってわけにいかないわけですよね。ちゃんと自分で解釈して母音もそこに入れていかなければいけないということになる。で、ここで「立ってトーラーを読む」というのは学習成果の披露であったということなわけです。で、またそのどういうふうに読むかということは自分の解釈をそこで提示するということでもあったんですね。まあそういうことを考えると、このカペナウムとかそのガエラヤ湖周辺で大きな伝道の成果を上げた、なんか偉くなって帰ってきたイエスを、じゃあちょっとイエスはどういうふうに聖書を読むのか、どういう解釈をするのか、これは一つちょっと聞いてやろうじゃないかということになったというわけなんです。で、トーラーの輪読の後、預言者の書が、朗読されました。で、イエス様が渡されたイザヤ書の写本も、まあ、もともと巻物です。だから私たちがね、今こうやって聖書を持ってて、さあじゃあ今日の礼拝で、明日の礼拝でどこを読もうかなってこうやってペラペラペラペラ探してですね、あ、ここがいいとかって言って、聖書の箇所を探すような探し方をしたわけではないんです。ここと言って渡されたところだったんですね。それまさにイエス様がメシアとして立てられている、メシアとして来られたということが書かれている箇所がそこで開かれたということであったわけです。で、その後イエス様は座って説教、つまりこのトーラーとそして預言者の書のご自分の解釈を述べていかれるわけですが、ここで座ってというのは、これはその説教をするとき、教えをするときの正式の姿勢でありました。今私たちは、人の前で話をするときには立ちますけれども、そういうことを立つのではなく、当時は座って教えていた。なぜならば聖書の言葉の前で全ての人が平等である、聞く人が座っているのであれば座って語る、これが当時の教え方であったわけです。そこでこのように言われている。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた、教え始められたということです。街道にいた者の、街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。油を注ぐというのはメシアとして認証されたということですね。メシア、すなわちイスラエルの王、イスラエルの大祭司として認証された。で、そのメシアの技とは何かということがここに書かれている。敵に囚われている者を救い出す、目の見えない者の目を開く、抑圧されている者を自由にする、ヨベルの年を宣言。ヨベルの年というのは、すべての負債を帳消しにし、奴隷にされていた者たちが自由にされる、それを宣言するというのがこのメシアの技であると言っています。イエス様は人々に向かって語られたんですね。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現したと。そうすると、人々は皆イエスをまず褒めたんですね。おお、よく自分の解釈で立派な読み方ができたって言って褒めた。で、もう一方で、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。で、この恵みの言葉っていうのは、 ああすごい恵みの言葉を聞いたなって言ったわけではなかったんですね。この恵みの言葉の恵みのというのはルカの注釈ですね。ルカがそのように注釈した。ナザレの人々が恵みの言葉と思ったわけではなかったんです。その言葉に驚愕して、この人ヨセフの子じゃん、イエスはヨセフの子だよね、というふうに言った。じゃあそのヨセフの子って一体何かということなんですね。でナザレというのはガリラヤの州都チポリに隣接して、その建設のために労働力を供給する村でありました。チポリというのはナザレから数キロのガリラヤの州都であります。半円形劇場や行政府、石造りの高級住宅がですね、こう立ち並ぶ大都市でした。ローマ神話のモザイクがもう、敷き詰められている。そしてイエスの父ヨセフも、若い時の少年の頃のイエスも、ここで日雇い労働者、大工として働いていたことはほぼ確実だと言われています。つまりこの人はヨセフの子じゃないかっていうふうに言ったというのはどういうことかって言ったら、ヨセフもイエスも偶像の町チポリで稼いでたじゃないか、よく偉そうなこと言えるよな、というそういう意味であったわけですね。これがチポリの、チポリ全景の模型であります。ここに半円形劇場とかありますね。でここは住宅街とか行政府とかそういうのがあった。石畳の広い道路とモザイクの道、この町はヘロデ・アンティパスによって紀元前6年ぐらいから建造が始められたと言われている。イエス様が生まれたのは紀元前4年ぐらいですね。そしてしばらくベツレヘムで過ごし、エジプトに逃げて、そしてナザラに戻ってきた頃には、このチポリの建築というのは非常に盛んに行われてた時期であったということになります。ですからナザレから数キロだったこのチポリ、ナザレに住んでいた人たちはここに働きに行っていたわけです。これはチポリにあるヴィーナスのモザイクですけれども、まさに偶像崇拝、エロス崇拝の象徴とも言うべき、このようなモザイクが、敷き詰められていたのがチポリであった。これは高級住宅の床に施されたギリシャ・ローマ神話のモザイクです。ユダヤでは生物を絵にすることすら偶像崇拝として禁じられていた。ところがチポリではこれが行われていて、ナザレの人たち、ヨセフもイエスもここに来て働いていたということです。もちろんそこで行われている偶像崇拝に加担することはなかったわけですけれども、そういう中で働いていたということだけは私的な事実としてあった。それで彼らはですね、お前がメシアだって、もちろんね、お前がメシアだって言うんだったら証拠、その証拠を見せろっていうふうに彼らは思ったということです。それがここの23節の言葉に表されている。きっとあなた方は医者よ、自分を治せということわざを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの教義のここでもしてくれと言うだろう。つまり、奇跡を起こしてみろ、そしたら信じてやるからということをあなたたちは言うだろう。もちろん イエス様が言われたのは、今日この聖書の言葉が実現したとおっしゃっただけなのであって、私がメシアだとはイエス様はおっしゃってない。そしてこう言われた。誠にあなた方に言います。預言者は誰も自分の教理では歓迎されません。イエス様がメシアであることの証拠は、人々が望むようには与えられないということを宣言なさいました。イエス様は他の聖書の箇所でも何度もおっしゃっている。印は与えられない。私がメシアであることの証拠を与えられないとおっしゃった。それは先週ご一緒に学んだように、悪魔がですね、イエス様に、あなたは自分がメシアであることの証拠を人々に示しながら伝道したらいいんですよ、そしたらみんなわかるからね、みんなあなたのことをメシアだと言ってあなたを崇めるようになるからと、悪魔はイエス様を誘惑しましたけれども、イエス様はそれを断固として退けていかれたのです。ですからここでも、私がメシアである、自分がメシアであることの証拠は、人々が望むようには与えられないということをここで再び宣言なさっておられるのです。そして神の民イスラエルにではなく、偶像崇拝の地に住む異邦人に神の救いが与えられるとの予告をしていかれます。でね、ちょっとここでね、注意しなきゃいけないんですけど、こいつヨセフの子だよねとかって言われて、もう腹が立ってですね、もう受け入れられなかった腹いせにこういうことをしちゃってるわけじゃないんですよ。イエス様はナザレに対して怒ってはいらっしゃらない。これは後で見ればわかります。その外国人の地に、外国の人たちに救いが述べ伝えられるということを、エリアの時代に起こったこと、そしてエリシャの時に起こったことを通して語っていかれる。誠にあなた方に言います。エリアの時代にイスラエルに多くのヤマメがいました。3年6ヶ月の間、天が閉じられ大飢饉が全地に起こった時、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、異邦の地シドンのザレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされた。また預言者エリシャの時には、イスラエルにはサラートに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることなく、敵国の将軍であったシリア人ナーマンだけが清められたとおっしゃってる。これを聞いた人たちはもう烈火のごとく怒るんですね。神の民イスラエルではなく、偶像崇拝をする人間たちが救われるだと。そのためにメシアを使わされるだと。とんでもないと言って、彼らは烈火のごとく怒って、これは神に対する冒涜である、こんなことを言うやつは石打ちの刑だと言って、イエス様を殺そうとしたわけです。そして町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから突き落とそうとしたというのは、これは昔の当時のイスラエルの石打ちの刑のやり方なんですね。崖から突き落として、その上でそれで息絶えていなかったら上から石を投げ落とすということをしていました。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去っていかれた。エルサレムで十字架にかかり、全人類の罪の贖いを成し遂げるため、神の不思議な御手がここで働いたのでありました。メシアがメシアであるということが明らかにされるとはどういうことか。イザヤ書の中に書かれている。それは敵に囚われているものを救い出す。 目の見えない者の目を開く、抑圧されている者を自由にする、そしてヨベルの年すべての負債を帳消しにする、奴隷とされていた者たちを自由の身にする、そのような宣言を行う。これがメシアであるとイザヤ書は語っています。敵に囚われている者を救い出す、これはイエス様が十字架と復活によって悪魔に完全勝利し、悪魔に囚えられていた者たちを奪還してくださったということです。イエス様の十字架の贖いというのは、全人類の首根っこを押さえつけて苦しめていた悪魔に対して完全勝利なさって、全人類を悪魔から奪還してくださったのがイエス様の十字架であったのであります。そして目の見えない者の目を開く、生まれつき目の見えない者の目を開かれるという奇跡を、イエス様はそのような奇跡の技を成していかれました。また聖霊によって神の民の霊の目を開く、そして抑圧されている者を自由にするというのは、悪霊に苦しめられている者たちを解放するということです。ヨベルの年すべての負債を帳消しにする年を宣言する、これは十字架の血によって全人類の罪を覆い尽くす、これがイエス様がメシアとして自己顕現なさったメシアの技でありました。これもう少し分けて見た方が分かりやすいかもしれないですね。その前にもうちょっと、もう少しナザレについて説明します。なぜ嫌われて排斥されるとは分かっているナザレに行ったんでしょうかね。理由は一つですね。イエス様はナザレを愛しておられたからです。イエス様はナザレを愛しておられた。偶像の町ツポリを建設する村でした。汚れた村ナザレという、蔑まれたのがナザレの村でありました。しかしここからメシアが出たのであるということを明らかにするために、イエス様はわざわざナザレに行かれるんですね。ヨハネの福音書の中には、ナザレから何の良きものが出るだろうかと言われるほどナザレは蔑まれていた。それは偶像の町チポリと関係があったからだと私は思います。しかしそのようにイスラエルの中では蔑まれていたナザレ、ここから全人類の救い主となる方が出られたのであります。そのことを明らかにするために、そのことを告げ知らせるために、イエス様はナザレに行かれました。聖書の中にはナザレ人イエスと何度も何度も出てきます。ナザレのイエスと何度も何度も出てくる。イエス様はナザレ人と呼ばれることを喜ばれたんです。ナザレ、人が蔑む村、しかしナザレは神に愛されている村である。たとえナザレがイエス様を自分を否定しても、また自分を殺そうとしても、イエス様はナザレを愛し尽くされました。メシアとしての存在を否定されても、イエス様はメシアとしての技を成し遂げられたのであります。 どんなに否定されても、何度否定されても愛し抜く神。これがイエス・キリストです。これが私たちの王です。私たちがどんなにイエス様を否定しても、何度否定しても、イエス様なんか知らないというようなことがあっても、イエス様は私たちの救いの完成を成し遂げてくださったのです。先ほど言いました、メシアの技というのは、敵に囚われているものを救い出す。目の見えないものの目を開き、抑圧されているものを自由にし、すべての負債を帳消しにする、その年を宣言する。これがメシアの技だと申し上げましたけれども、申し上げたというか、イザヤ書はこのように言っていますけれども、これは2つに分けられますね。1つはすでに完成されたメシアの技。十字架によって悪魔に捕らえられていた私たち全人類を奪還してくださった。十字架の血によって全人類の罪をすべて覆ってくださった。注意しなければいけないんですよ。いいですか？イエス様を信じたから悪魔から救われたんじゃないんですよ。イエス様を信じたから悪魔から奪還していただいたんではないんです。イエス様が十字架にかかって悪魔に勝利してくださったから、すべての人間の全人類が悪魔から奪還されたんです。すでに。イエス様を信じる前にもうすでに奪還してくださっていたのです。そして私たちの罪は、私たちがイエス様に出会う前にすでにイエス様の十字架の血によってすべて覆い尽くされていた。それがイエス様の十字架の血の力であります。私たちが信じるから、信じたら自分の罪が覆われるのではありません。イエス様の十字架の血はそんな条件付きの贖いではなかったんです。私たちが信じるという行為によって条件付けられるようなものではなかった。イエス様がメシアとして完成してくださった技は、それは十字架と復活において完全なものとして成就したのであります。もう一方、私たちが生涯を通して経験していくイエス様のメシアの技があります。それは、真理を知ることができなかった私たちの霊の目を開いてくださる、そのイエス様のメシアとしての技であります。イエス様が私たちに触れてくださる、私たちの心を開いてくださる。その時にイエス様が私たちの王である。イエス様こそ全人類の王であるということが私たちにわかる。私たちの目を聖霊によって開いてくださる方がいる。これは私たち一人一人が個人的に生涯において経験していくイエス様の技であります。また、悪霊に抑圧されていた私たちを自由にしてくださる。不自由な心を、また病を癒してくださり、私たちを悪霊から解放してくださる。これは私たちが私たちの生涯を通して具体的に知っていくイエス様のメシアの技です。この具体的なイエス様の技を私たちは経験していくことを通して、イエス様が十字架と復活において成し遂げてくださった十字架の贖いと復活がどれほど絶大なものであるのかということを私たちは知っていくのです。どうぞ皆さん覚えていただきたい イエス様はなぜナザレに行ったのか、それは否定されても、何度否定されても、どんなに否定されても、私はメシアとしての技を成し遂げる、あなたたちが信じようと信じまいと、私は悪魔の力をねじ伏せると、そしてあなた方を悪魔から奪還するというその強い意志を持ってイエス様はナザレに行かれたのです。そしてそのイエス様の身思いは十字架と復活において完成され、その恵みは私たちのところに届きました。今私たちがイエス様を信じることができていても、できていなくても、従うことができていてもできなくても、イエス様のメシアの技は私たちのうちに上に完成され、また私たちが生涯を通して成し遂げられる、生涯を通して経験していくイエス様の技も私たちのうちに行われていくのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、今日はイエス様のメシアの技を学ぶことができたことを感謝いたします。私たちの状態に関わりなく、私たちがどんなに否定しても、何度否定しても、イエス様の贖いの技は永遠に完成されました。私たちを悪魔から奪還してくださったことを感謝いたします。主様、このことが私たちがこのことをさらに深く深く知っていくことができるように、主様、どうぞ聖霊によってイエス様のメシアの技を私たちが生涯を通して経験していくことができるよう導いてください。今苦しみの中にある一人一人の目を開き、またさまざまな苦しみの中で抑圧されている者たちを、あなたがその一人一人に手を置いて癒し解放してくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。Hallelujah.